お元気ですか。川越まさるは守られて日本一周取材旅行を続けております。12日の夜は函館山からの印象的な夜景を見てフェリーのターミナルに行きました。適当なところに車を止めて車中泊をしたのですが、どれくらい寝たでしょうか。大きなアナウンスが聞こえたのです。〇〇時〇〇分の〇〇行きのフェリーに乗船される方は〇〇してくださいと、ところどころ不明で聞こえました。私の乗船する便は午前9時10分ですから、早朝にアナウンスはありえません。慌てて時計を見ますと午前2時半頃でした。なんと青森行きのフェリーは3時10分の便があるのです。私は青森港ではなく大間港行きの便です。大間行きの待合場所に車を移動し、また寝ました。再び起きたのは3時半頃でした。この旅行では普通は午後8時頃寝ていますので、朝は3時頃起きてももう大丈夫です。必要な睡眠は取れています。やがて乗船時間となり、乗ってすぐ寝ました。運転中に眠くならないようにです。さて、大間に上陸してから入力していたものを送信しようと思って Wi-Fi の電源を入れたら圏外でした。次の年に行くまで諦めです。むつ市に入りやっと送信できました。大間から弘前市までは結構遠いのです。160キロぐらいでしょう。青森時代にはよく通った道ですから、地図もナビもなくても走れます。弘前市に入った時にはとても暑かったです。久しぶりの暑さです。どうしても行きたい店がありました。メガネの調子が悪いのです。鼻にかける部分が壊れかかって修理しながら使っていましたが、とうとう外れてしまいました。一応かけられますが、パーツが外れているので少し傾きます。そのメガネは6年ぐらい前に弘前市で買ったものです。それでその店に行きました。ありがたいことに左右どちらのパーツも交換して、パーツ代は240円でした。これでその部分は新品となり、これからの旅行で安心して使えます。よかったです。走っていますと農協の販売店がありましたので、早速入りました。この1週間間違いなく新鮮な野菜不足の食生活です。新鮮なものをたっぷり食べたいと思い購入しました。ついでにアイスクリームを食べて気分転換しました。そのまま黒石まで行って、お世話になっているパソコン店のおじさんに1年ぶりに再会しました。これからの旅行に役立つ知恵をいただきました。それから道の駅弥生の里に行きました。以前ここから車で10分もかからないところに住んでいましたので、懐かしいところです。今回いろいろな道の駅を利用しましたが、ここは車中泊の人にとってとても利用しやすいところでした。周りは自然に囲まれていますし、景色は良いし、とても広いです。まだここを通る県外の車がそんなに多くないのでしょうか。県外ナンバーのキャンピングカーはとても少なかったです。たった1回の車中泊の印象ですから、当たっているかどうか分かりませんが、そんな印象を受けました。日本には世界遺産はたくさんありますが、多くは世界文化遺産です。世界自然遺産は少ないです。まだ4カ所だと思います。その中の一つが白神山地です。今日はそこに行きたいと考えていますが、今にも雨が降りそうなのでどうしようかと考えています。それでは旅行はここまでにしましょう。先日札幌教会で録音したものをお聞きください。坂本さんへのインタビューです。どうぞ。AWR リスナーの皆さん、こんにちは。川越まさるです。今日の安息日、私は北海道にあります札幌教会で礼拝をいたしました。礼拝の後ですけれども、教会の、坂本さんに来ていただきました。1年前にね、私ここに来ましたけれども、はいはい、あれから1年経ちましたけれども、健康状態、体調はいかがでしょうか。
突然でしたけれども、病気が見つかりました。
いつ頃のことです。
ちょうど先生と別れした後、8月の末に病気が見つかりました。それで、
どうして見つかったんでしょう。
お腹が痛くなって
痛くなったですか。
そうです、うん、痛くなったので内科的な病気癒着かなと自分勝手に思って病院に行って内視鏡とか CT とか撮ったんですけども、先生も異常はないって言われて、もう少し様子見るようにって言って返されたました。
異常ないと言われても、
はい、
痛かったら気になりますよね。
そうです。
その後はどうなったんでしょう。
家族もその痛いんであればもっとちゃんと原因きちっと調べた方がいいからということで、じゃあまさかと思いつつも婦人科を受診したら、そこでもうがんですっていうふうにして言われました。
どんな種類のがんです。
子宮体がん。
子宮体がん。
体がんって言われました、
うん、じゃあその後治療はどのようにしようというふうに進んでいくんでしょうか。
私は札幌に教科に出席してて、札幌教科にお友達が多いので、できれば手術は札幌で受けたいっていう先生にお願いしましたら、ちょうど札幌医大の先生が来てる日だったので先生を紹介してくださり、その先生がいろいろ手続き取ってくれて、すぐ医大にかかることができました。
お住まいは岩見沢 で、
そ, うです。
そして札幌の病院というわけですね。
そうです。
じゃあその先はどうなったでしょう。
いや、もう即札幌医大での診断は、その体がんの中でも100人に1人の悪性度の強い肉腫、がん肉腫だから厳しい状況ですっていうふうにして言われました、うん、
その、まあ、私たちの場合にね、
はい、
その本人家族だけではなく、
はい、
教会で祈りましょうってありますけども、
はい、
そこはどうなったでしょう。
私もその同じ病気をしたお友達がいて、そう2人で相談したら、いや2人だけでなくみんなでお祈りしてもらった方がいいよねっていう話になって、礼拝の後に皆さんの前に立って、こういう状況なのでお祈りしてください、皆さんにお祈りしましたら、札幌教会ではもうグループができて、お祈りのグループができてましたので、そのグループで本当にお祈りをして、私のためにお祈りをしてくださいました。
教会の皆さんが坂本さんのために熱心に祈ってくださったわけですね。
はい、そうです。
さて手術はどうなったんでしょう。
その手術13時間かかったんですけれども、痕跡はあったけれども、お腹の中にはがんは見つからなかった。それで検査の病理検査もやったけれども、そのどこにもがんは見つかりませんでしたって言われました。
そうね、子宮体がんですと言われた時には、検査の結果、うん、それが宣告されて、
はい、
そして今回の時にはもうなかったっていうことですね。
そうです、そうです、うん、最初のがんの時の宣告がもう末期、
うん、
がん末期っていうふうにして言われましたので、うん、もう家族も心配して、今日お母さん何したい、今日何食べたい、今日何やるっていうことで、毎日毎日私のことを家族は心配してくれてました、うんう
ん、そのね、末期のがんとまで言われていても、
はい、
その2回目の時にはもう消えていました、
はい、
亡くなっていましたというわけで、まあ、私たちにとってはね、
はい、
やっぱり神様が、
はい、
消してくださった、癒してくださったということになりますよね、
はいはい、うん、だから最初病気見つかった時に、お姉ちゃんばっかりいろんなことが起こるねっていうふうにして妹に言われたんですよ、うん、教会に行ってるのにいろんなこと起きるよねって言われた時に、あ、そうだねって言われた時に、私やっぱり聖書の中から自分の支えになる言葉を見つけることができましたし、うん、2回目のその手術の終わった後に、どこからもがんが見つからなかったって先生の話聞いた時に、教会には来てない妹なんですけど、お姉ちゃん延長の満塁、逆転満塁ホームランだったねっていうふうにして、こう妹に言われた時はすごく嬉しかったです、うん、みんながそうやって喜んでくれました。
まあ、その病院の医師にとってはちょっとね、
はい、
科学的に、うん、医学的に、常識的にちょっと考えられないけどもっていうね、
そうです、ま
あ、こういうことが、起こって、
はい、
で私たちにとってやっぱりこれは私たちの信じる神様がこのように導いてくださったということになりますね、
はいはい、うん、私もそのように感じて感謝しております。
ではあれですね、これからも、
はい、
健やかにお過ごしください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。